ドイラジ号外パラサイト半地下の家族ネタバレ感想大会
わー
やったーということで今回集まっておりますのはドイラジのこたつと
おまけと
タンタンと
ガワラです。
はい、ということでこの4人で今日はパラサイト語っていこうと思います。パラサイト半地下の家族なんだそれっていうね方にね、あらすじをねこちらご紹介します。
2019年韓国映画、全員失業中のキム一家は半地下の住まいで貧しい生活を送っていた。ある日長男が裕福な家庭での家庭教師の仕事を得てというお話です。
テンション聞いていきましょう。こたつ、まあ、好きか嫌いかで言えない感じの感情的にはフラットなんですけど、まあ、作品的にはすげえの出てきたなっていう感覚はありますね。はい、おまけさん。
ポンジュのすげえ優勝だ。
あれなんか優勝だが出たら結構ねおまけさん優勝することあるからね。はい、タンタン。
なんかすごいんだろうなみたいな感じはしますけど、やっぱ私ポンジュの合わないなって思いました。
いいね。はい、河原さん。
はい、終盤までは、うん、良くも悪くもうますぎる面白すぎると思ってたんですけど、最後の30秒ぐらいで、はっってなっちゃいましたね。
お、
何もわからない。
それが何かわからない。
それもわからない、
は
い、
あのエンドロール中ずっと叫んでましたね。
おエンドロール中ずっと叫んでいた。
本当に、う
ん、それは強靭ではない。
声は出さないようにしてましたけど、多分完全にもう口がの形が叫ぶようになってましたね。
ああ、もう、ムンクの叫びのような
、まさにムンクの叫びみたいになってましたね。
なるほどね。ということで、はい、こちらですね、まあ、やっぱり注目度も高いね、やっぱりアカデミー賞の、外国語映画賞とかの枠分け隔てなく作品賞としてノミネートされてるっていうぐらいね、かなり注目度が高いので、
だって作品賞と監督と脚本入ってってことは、うん、まあもう作品としてトータルすごいってことはもう言われてますって感じです。
ガチのってことですね、うん、ということで皆さんからね、まあ、たくさんのメールいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでネタバレ感想大会ですのでね、もう皆さんからいただいたメールを紹介させていただいて、そのままネタバレした状態でお話ししていこうと
はい
いうことになっております。ということでまだ見てないよという方は、引き返していただくか、気にならないよっていう人はね、このまま突き進んでいただければなと思います。というわけで紹介させていただきます。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございま す。
ラジオネームサハルさん。まず不満点を挙げると、お母さんが元ハンマー投げ選手だったので、終盤はお母さんがマドン束張りに怪力を駆使して大虐殺を引き起こすんだろうなと期待したのに、バーベキューのナイフでおっさんを殺すだけなので、そりゃないだろう、素手でボコボコにするとか怪力で首を引きちぎるとかしろよとがっかりしました。不満点はそれぐらいで、序盤から中盤にかけてはケタケタ笑いながら見たもの
の
中盤の元家政婦のおばさんがストーリーに絡んでからはどんどん凄惨な展開になるので、緊張感が半端なかったです。それでもちょいちょい不意に笑わせようとしてくるので、ポンジュノって本当に意地悪だなと嬉しくなりました。ラストの救いがあるようでない展開には低所得者層にほぼ一致している自分にとって心が痛くなりました。ラジオネームざっくりスナイダーさん。皆様ドイラジワ
ー。ドイラジワー。
某ピザチェーン店でバイトをしていたがゆえに、オープニングで早速パラサイトされてしまったザックリスナイダーです。あのソンガンホの眼圧が今でも頭から離れません。ポンジュの恐るべし。本作で思わずゾッとしてしまったのは何といっても匂いです。ほうほうほう。物語が大きく動くトリガーになっていましたが、とてつもない説得力があったと思います。僕も以前自宅アパートに住んでいた前の住人の生活習が引っ越した後何年も残っていました。もちろん業者にクリーニングを依頼しましたが、それでもやっぱり残るもんです。別に避難してるわけではないのですが、本能的に無意識的に気になってしまうもの。お風呂に入ろうが身なりを整えようが、動物特有の香りがここに違っているのはどうしようもないことすぎて、なぜか虚しい感情に襲われました。故に明確な意思があって計画的に殺人を起こすよりも、今作の一連の悲劇がすっとしっくりきてしまいました、うん、 途中まで不覚にも笑っていた自分が情けなくて、後半の怒涛の展開で呆然と見つめるしかない自分がどうしようもなくチンケで、エンドロールが終わった後もしばらく頭からワンカットワンカット離れなくなっていました。おー、直撃です。精神的に来てしまったので、しばらくがっつりした映画お休みせざるを得ない状況です。すごいどんよりとした感想になってしまいましたが、今でも見た後のあの疲弊した気持ちをどこか頭の片隅で引きずりっぱなしです。ラジオネーム小城さん、いつも楽しく拝聴しております。久しぶりに投稿していただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
端的に申しまして最高でしたよ。序盤は、微笑爆笑していたのが、中盤からビビりハラハラになったものの、コントみたいな展開から少々エロチックなシーンもありながら、うつうつとしたムード漂いながら最後のカタストロフィーに流れ込み、ラストはいろんな見方ができるカットで締めるという、今自分で読み返しても全く意味不明な感じですね。ソン・ガンホが中盤以降笑顔がなくなっていくのがいたたまれませんでしたが、一番の被害者はやはりパクさん家族だよなと思いました。何も悪いことはしていないのにあんな目に遭ってしまうというパクゲ主観の作品だったらホラー映画でしたよね。それにしても双方の家の対比が素晴らしいですね。韓国では北朝鮮の核攻撃対策で半地下や地下のある建物が割と一般的らしいので、キム一家の暮らす家も普通にあるみたいですが、今作では両方ともセットだと知ってより一層驚きました。あまり前情報なく鑑賞するといい作品ですよね。細かい演出、例えばパク家の人は下をあまり見ないとかいろいろあるので、なるほどね、また2度3度見て感想言いたくなる作品だと思いました。長くなりましたが、パク家の奥さんが非常にキュートで好みであったということを付け加えて、終わらせていただきます。ラジオネーム前田直樹さん、この映画をリアルタイムで見られたことにはある意味歴史の目撃者になったと思います。火の打ちどころがないくらい素晴らしい作品だと思いました。映像の作り込みが素晴らしく、冒頭のキム一家の住む半地下の家を窓越しに道路が見える場面だけでも一家の実情がわかります。ここから1秒たりとも目が離せず、映画の中に溶け込んだようになり、一家の活動を一緒に経験した気分になりました。終わるまで自分が劇場で鑑賞していることさえ一切忘れていました。ストーリーも笑いもあり、サスペンスありと喜怒哀楽が楽しめます。中でも巧妙に金持ち一家に入り込むが、従来の映画なら蹴落とした人にも思いを馳せるところにも賞賛に値します。これも一度落ちた人が復活できないと容易に想像できるのも悲しくもあり、背筋が凍る気分になります。今年のナンバーワンだと思います。果たしてこれを超える作品が出てくるかどうか、とにかく見てよかった作品だと思います。パンフは冒頭に監督自身がネタバレ禁止とありましたが、町山さんのコラムはネタバレ込みでした。あ、そうなんだね。まあここにもねパンフレットありますんでね、後でちょっと覗いてみたいと思います。ラジオネームやっさんさん、皆さんどいらじわ
ー。どいらじわ
ー。すごい映画だったなという感想ですね。初めのコミカルさから後半にかけての強烈な展開で一気に引き込まれて、最後の包丁がアップになるシーンでは思わずやめろってと心の中でつぶやいていました。キャストの演技も良かったです。特に豪邸でみんなで飲んでいるシーンのキム家の妹は最高でした。半地下という設定も面白いと思ったんですが、途中で完全地下も合わさって3階層になったこと、印象的な半地下の窓の映像が効果的に使われていること、あと映像なのに匂いをキーポイントにしていること、などすごいなと思うところが多くありました。でも自分にとってはジョーカー界のチャムレーさん風に好きか嫌いかで言うと好きではないです、結末は、どうであるにせよ、やはり映画は感動したり前向きになったり元気が出るのが好きですね。とはいえ映画なしでは生きられない映画凡人に半分足を突っ込んでしまった気がするので、今後も好きではないけどすごいなと思う映画を見ていくんだろうな。なんか最近安田さんと気が合うな。ラジオネームじゃないメンバーからチャムレーです。チャムレーどうもお願いします。書いてないけどね。面白いの上を行く面白さでした。ほー、好みかと問われたら正直違います。あ、これもちょっとも
う言われてる。
言われてるよ。もうチャムレーさん言われてます。ですが押せます。2点3点していく話のエンジンのかけ方が上手で、どんどん引き込まれていきました。桃の使い方というか見せ方が何とも面白い。終盤に出てくるジャージャー麺がすんごい美味しそうで、あんな切羽詰まる場面で美味しく作れるママさんさすがだなと思いました。ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあメールにも触れつつ、ね、映画のことを話していこうという感じでございます。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。語りしろがねありすぎてね。
そうなんだね。
ちょどういうとこから触れていった方がいいのかなみたいなのあるんでね、
は
い、
じゃあまず、ネタバレは今回はありと、
そうですね、
はい、
どうしたんですか。
どうしたんですか。
いや改めて確認。
はい。
さっきしたっけ。
あのタイトルでネタバレ感想大会って言ってますからもう、う
ん、はい、いやさっきパンフ の、
はい、
の最初の
前田直さんの、ね、
話があったので、うん、はい、もうパンフの最初の方のページにポンジュの監督からのお願いということで、
はいはい、
パラサイト半地下の家族は、まあ、どんでん返し的なものではないので、うん、ネタバレが全てではないんですけど、うん、ブルース・ウィルスは幽霊だと、
う
ん、観客が叫んでしまって面白さがそがれるような映画ではないんですけど、はい、なるべくしないでねみたいなことちょっとひどいことが書いてあるんですけど、
私シックスセンス見てない、
わわわわわ
わわわわわわ
っていう なんですか、その ネタバレで別のネタバレを、
そうそうそうそう、これはあの悪意なのか天然なのかちょっと分かんないですけど、
これはでも天然じゃないようします。
まあね、はい、ただ僕らパラサイトのネタバレはしてもいいですけど、その映画のネタバレはしてもいいとは
言う、
僕は何の映画かなんて一言言ってないですよ。
そうですか、
うん、
なんか映画名言ったのは
私だ、うん、見てないからな、
うん、ね、うん、ということですね、うん、まあ何のことだか、
でもあれだっけ、先行上映、はい、一部は、ね、年末やってましたけど、うんうん、それの時だけかな、
うん、
上映前に、うん、監督からのメッセージと、多分キャストがカンヌ行った時にみんなで外で撮ったみたいなやつかな、がついてたんですけど、そっちの監督のやつでは作品名を言っていたかな。
そうなの。
嘘、
作品名は言ってな い監督名、いや要はこのことは言ってないよ、この発言は。
もっとぼかして言ってましたよ。
そう、
うん、結局は言ってない、
具体的なことは言ってないけど、
まあわかるっしょぐらいの、
そうそう、そういう映画で、うん、そういうのではって言ってたかな。
そこまで言ってないですよ、冒頭ではどっかのハリウッド映画みたいにぐらいしか言ってなかったんですけど、パンフレットを見るとなんかブルース・ウィルスのニューミニアムみたいなのが書いてあって、
はい、
なんか悪意があるなみたいな。
なるほどね、
まあ、い
や深掘りしない、
うん、はい、
うん、っていうね、
はい、
まあ、そういう遊び心のある監督だと、うん、いうことではありますよね。
でもなんかこの軽いとこから行くと、うん、キャストさんを見てるとですね、うん、まあ、観光映画とか見てると、ね、なんか見たことあるなっていう人たちが、うん、まあ、ソンガンホはね、もうない、
はい、
タクシー運転手、
タクシー運転手もだし、うん、あのポンジノもね、うん、何本も出てるし、
達人の強くとか、
うん、
ウェブルとか、
とか、
うん、
スノピアサーと
かね、スノピアサーね、
キャプテンアメリカと一緒にやってましたね、
うん、そうね、
みたいな、
うん、クリスマスね。
でまあいろいろなんかちょこちょこ見て、ちょっと今パンフ買っちゃったんですよ、
うん、
なんかね、うん、気づいたら買ってましたね。
フラフラバイ
フラフラしてて、まあそれはいいんですけど。例えばキム家のお母さん、あのハンマー投げのね、うん
うん、
この人意外となんだ、あのイチャンドン作品に結構出てるっぽいんですね、シークレットサンシャインとかポエトリーとか、そういうこと、私たち、あの、まあ、あれチェック、あの監督ではないですけど、とか出てたりとか、
制作のね、
そうそう、うん、であと社長、パク社長、
うん、
のイソンギュンさんとかは、うん、なんかホンサンス監督映画に結構常連で出てるっぽくて、
う
ん、だからそうこう見ていくと、なんか韓国そういう映画のある種のそういういろんなところの集大成的な感じもある、なんか見えるなみたいな、役者の揃い方がね、
ホンサンスは結構文芸より
の、うんうん、
うん、
なんかね、韓国映画だけどフランス映画みたいだみたいな言われてるあれなんですけど、そうそうそう、なんかそういうキャスティングもなんかここを例えば今あの国際的にも評価されてる作品にこうそういう風な感じでキャスティングされてるのもなんかこう本当、まあ、また韓国代表感があるのかなみたいな雰囲気もなってるなとかちょっと思ったりとかね、しましたと。
なるほどね。あとあれか、キム家の長男は新幹線で出てた人、
うん、そうですね、新幹線で出てます、
野球少年みたいな、
う
ん、
そう、野球少年かな、あの女の子と一緒に
逃げる、
ね、そう考えるとやっぱりそういうことも含めてね、
うん、
ますますそういう感じがあるなって、なんかこうなるべくしてこうなった評価、うん、なんか世界的に出す観光映画になったのかなとかも、
ね、はい、あのお金持ちの方の奥さんの方結構ドラマとか出てる人、
そっちはそういう声ですね、
うん
うんうん、
でもね、まあポンジュノ的にはね、まあ、スノーピアサーとオクジャーでちょっとハリウッド系のね、うん、
はいはいはい、
大きい作品作ってたってところからやっぱ戻ってきた感じがあって、うん、もうな馴染みのあるやっぱポンジュノ映画だなっていう感じがしましたね、
うんうんうんうん、
そうですね、まあでもすげえ金かかってる感はありますけどね、
あ、そう、まあ金はかかってるは金かかってるんだけど、まあお話のサイズ
感、ね、サイズ感とかだよね、
うんうん、そうそうそう、 あとそれこそあの匂いとかの感覚、
はいはいはい、
で今回は明確にね発言させているからあれだけど、うん、今までのポンジュの作品は全部匂い漂ってる映画だったので、うん、スノーピアサーとオクジャはあんまり感じられなかったけど、うん、もう母なる証明とかもう冒頭のシーンから匂ってるっていう感じだったので、
う
ん
はいはい、そうね、まあある種のね韓国映画は意外とこう匂ってくるようなものは多いかもしれないね、ポンジノさんだけじゃなくね、
俺母なる照明がちょっと好きすぎる、はいはいはい、ゆえにねあのやっぱどうしてもこう比べてしまうとねバーバーあん時の食らった感をねの再来とまではいかなかったなって気にはやっぱなるのでね、ただやっぱそれよりは受けのいい作品になってるなっていう感じ、
そうね、うんうん、だからやっぱりなまあハリウッド的なとこからは戻ってきて小さいサイズ感でやってるけど、うん、作品としてはなんかもうちょっと開かれた感じにはなってるかなっていう、なんか
んとそう思う、
そうまあある意味、まあ、メタファーと言えるかどうか分かんないけども、うん、全てそんなに分かりにくくないし、でも、ね、でもうまいし、
そうそう
そう、そういう使い方がその上でトータル娯楽になってるからなっていうのは、
う
ん
う
ん、とってもなんか見やすいものにはなってるんだろうなとは思いましたね。だからまあ結構日本でもお客さん入ってるしとか、
う
ん、
だから世界中誰が見ても面白いだろうなっていう、そうそう、ね、
格の作品、ね、感じのものを作れてるんだな、でもちゃんと韓国語で韓国語で私作ってるのが、
ね、それすごいね、
結構すごいことやってるなとは思いましたね、うん、
だってね、まあ、暗い映画でね、
うんうん、
まあ、やる
世界一
嫌いなあなたにではね、うん、やっぱ字幕付きの映画見たことないっていうね、まあ女の子がね一般的なキャラクターみたいな感じでね出てくるんでね、うん、そういう人多いわけですよね、うん、あのやっぱアメリカとかになると、うん、そんな中でやっぱ韓国語の映画が普通に上映されて、
うん、結構まあなんか上映感は少ないからあれだと思うけど、
うん、
ヒットしてるらしいですからね、アメリカでね、
うん、もうだしもうそれこそやっぱアカデミー賞にもうノミネートされてるっていうだけで、うんうんうん、それだけでも歴史には残る、
残っちゃう、
ね、初のことですから、
うん、そうね、
これはまずすごい、
そうだね、
そうですね、
だし納得だしね、見てね、
うん、
うん、やっぱポンジュノのうめえと意地悪みたいのが、うん、あのちゃんとエンタメとして消化されてる作品になってるから、
うんうん、
ポンジュノ映画の入り口にとうとうね、
あ、そうだ
ね、向いてる映画が出てきたっていう、
向いてるか、
う
ん、
そうですね、
ここまでポンジュの何紹介したらいいか分からなかったもん、
そうそうね、
ポンジュの
意外と難しいね、どれを
何がいいと思うっ て,
っていう、
まあだから殺人の追憶かなみたいな
ぐらいだけど、
言う
け
ど、
そう
あ、でもあれ唯一な史実問のあれだから、うん、あれのイメージでやられるとちょっと違うかもしれないなとかね、うん、その後グエムリとかも飛んじゃうじゃん、
そう、う
ん、
飛んじゃう、
うん、
じゃ
吠える犬は噛まないとか、どう紹介すればいい
か、そうね、どういう映画なのって、
めっちゃ好きなんだけど、うん、どう説明して、うん、どうすあれすれば分からない、
分かんないよねっていうところで一番、
うん、
産業で紹介できるタイプの映画、
うん、ある種のね、
ある種の、うんうん、まあ内容自体はね、うん、今まで通りポンジュのだから、うん、ジャンルがどんどん転換していって、うん、連れてかれる場所がちょっとね、どこやねんここみたいなとこまで行っちゃうっていうのは、うん、まあテイストとしていつもあるんですけど、
ね、でどういう気持ちになればええねん
かは分かんないっていう
ね、
うん、そう、毎回、うん、
毎回
分かんないっていう、
まあ、だからやっぱりさっき言ったね、入り口として入ってこっから一個一個深みに入っていくみたいじゃないけど、うん、ね、まあいろんな今までの要素もある、雰囲気もあるし、パラサイト自体がっていうね、
まあさっき匂いの話したけど、あのザックリ・スナイダーさんをねはじめ、まあほとんどいろんな方が匂いについて、
うん、
やっぱりすごいなっていう印象を受けてるな、
うんうん、いやもう、うん、おかしいですよ、あんな表現できるなんて、
うん、
そんなの今まで映画でできてないですよ、できてそうで、
まあそうね、 4DX とかじゃないわけだし、ね、
まあまあまあまあ、そうそう、うん、うん、いやー、うん、
いやーね、
あれは俺大丈夫かな、匂いとか思っちゃう、
これさ今日収録あのガワランチでしてるでしょ、
はい、はいはい、うん、
大丈夫ですか、
あ、だからみんながね
みんな実はいつも思ってんじゃないですか、
ガランチなんか変、なんか
要は他人の家に来るってことは、うん、まあね、そういう匂いも込みで、うん、だからね、
うん、
まあでもなんつうのかな、あ、いや、ごめん、なんつうのかなってこれ考えると今ガワラさんの方
が、
ごめん、ガワラさんちは全くあの、うん、無臭です、
無臭は言い過ぎ、
何かみんなこらえて収録してるか、そういうことはないですね、うん、どっちかというと俺今あれ俺靴脱いだから俺がとか、自分のはいはい、はい、みんな自分の心配だよね、
はいはい、そうだね、だからやっぱ、うん、そのよく言われるけど、まあ、まあ本当なんだろうけど、 自分の匂いは自分には分かんないんだよね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、
結構ね、
うん、そうそうそう、いつもだから匂ってるだろうなとはいつも思ってる、
思った方がいいかぐらいのね、うん、思うよね。
そうですね、うん、でやっぱその、うん、低所得者層のね、うんうんうん、方の匂いっていうものに対して、うんうんうん、まあパク系の人たちはね、うんうん、匂いに対してちょっと不快感をね、うんうん、表すわけですよね、うん、でもやっぱ匂いって、まあ、当事者気づかないもあるし、うん、これやっぱ環境に染み付いてるものなので、うんうん、努力でどうこうなるものでもないんですよね、うんうん、っていうところに対してあのような反応をされてしまうと、うん、そりゃそうなるんだけど、うん、大丈夫僕らもってなるよね。
そうね、そうですね、うん、すっげえうまいなと思ったのが、うん、このキム家の人たちは、うん、今黒田さん低所得者って言ったけど、うん、別にその元からそういう階層の人たちだったわけじゃなくて、
あ、そうね、
そう、なんかいろいろこう不幸な、もともとは中産階級ぐらいだったはずなのに、なんかいろいろこう重なって教育受けての仕事がないとか、こうなんかたまたま事業失敗しちゃってあの借金があるとか、そういうのでこう中産の人たちもあのそこに落ちていってしまって、その富裕層からこうね、あの無自覚な差別を受けるんだみたいな、うん、そこがなんかすごくこう身に迫ってて怖いなと思いました ね、 ね、
これだから放題についてるねサブタイトルの部分、うん、めっちゃうまいよね、うん、これなかったら結構、うん、またニュアンス全然俺違うなと、半地下の家族っていうのがいることによって、うん、まだギリギリのところを感じるじゃない。
そうだね、だからさっき言った、うん、もともとはそういう地下じゃない人かもしれなかったのに、そうそうそう、ってところが、
本人たちも居場所はここじゃないと思いながら、
うん、そうだね、
計画を探したわけですよね、うん、だからまだ地上に戻れるし、うん、完全に地下じゃないっていう人たちっていうのを、うん、そのロケーションとかでもう説明しちゃうのもあるしね、う
ん、いやだからねすごいですよ。
いやすごいですよ、
ちょっと異常ですよ、うん、あの建物とかロケーションの作り方、うん、ちょっと怖いぐらいですよね、うん、なんか、
うん、僕もねサハルさんとまあ同じようにね、うん、まあ、低所得者層に位置しているので、うん、心痛くなりましたっていう、うん、まあ俺もいつ何時こういう半地下の家族状態になってもおかしくないな、うん、毎日ぐらいの感じで思ってるところ
は、
うん、常に
いろいろ思っちゃうと、そうそう、
理由の一個は俺夜中にコインランドリー行くんですよ、洗濯したものを乾燥機かけに行くっていうのは自分のライフスタイルの中で、あの夜中だと誰も混んでないからね、夜行くんですけど、夜はあのやっぱりホームレスの方がいるんですよ。でホームレスの方も別にずっと定住してるわけじゃなくて、やっぱり明るくてまあ雨風しのげるところを通報とかねあのされないように多分点々としてるんですよ毎日、今日はここ、今日はここ、だからホームレスの方とかいるとやっぱりあの洗濯しに来てるんだけど匂ってるわけですよね、はいはいはい、で顔とかしかめたくもないし、うんうんうん、なんつうのかな、それでも小綺麗にしようとしてる感じの努力も見えるのね、うんうんうんうん、ちょっとで一生懸命何かをしてるんだよアピールとかね、うん、私はあのただここにいるわけじゃないんですみたいな、なんかその感じとかもね、なんか俺にそんなことしなくていいっていうかね、うん、俺はそっち側だよって思いながらも、向こうからしたら絶対そうじゃないわけだから、うんうん、だからなんかねすごい難しいなって思うのが、やっぱこのパク家の人たちも自分たちの階層とか階級に無自覚なんですよね、うんうん、あのまあ、あのいわゆる格差の上にいる人たちなんだけど、うん、下だからどうこう使ってやるとかそういうのもないし、このキム家の人たちも乗っ取ってやるぞとかでもない、うんですよね、うん、ただ仕事を得に来てるって、うん、なんかみんながね自覚してないっていう、うん、ここの部分がもうこうそれをパッて可視化された時に、うわなんか言葉にされちゃったっていうか、言葉にしてないけどなんか
見える形、
そう見える形にされちゃったっていうなんかショッキングなところ、うん、え、うん、でもそれってだって解決できんのみたいな、
そうですね、う
ん、気持ちにさせてくる感じがポンジノなんだよそれが、うん、だから どうしろっつうんだよみたいな、
そうですね、
感じがポンジノなんですよね。
そうですね、弱音の映画もそんな感じですね、
ずっとそうなんですよ。
そうですね、だから無自覚だから可視化された方しか分かんないんだよね、
観客しか気づいてない、
観客もその可視化された キムさん家の方はなんとなく感じるけど、
うん、
あのパクさん家の方は何にも思ってないですけどみたいな、
うん、そうそうそう、うん、だからこれは多分コインランドリーに来ている俺側 がね、そのホームレスの方からしたらそう見えてるわけですから、
うん、
なんかねどんな振る舞いもね相手への攻撃になってしまうんじゃないかというね、
うんうんうん、
気になっちゃうし、それはだからそういう社会にさせてるのは何が原因なのってやっぱ根本をね問いただしたくなっちゃうよね。これ僕らが下でね お前のせいだとかね、こういう仕事がねえからだとか言って解決する話じゃないよねって、うんうん、なんか わざと喧嘩させてないぐらいのね、
うん、
なんかもっとあるでしょ解決策、もっと他に頑張って探そうよって気にはなるんだけどね、
うん、
それにすら気づけてない人たちっていうのが描かれるからね、恐ろしいですね。
そうね、
そうですね、
うん、
だから結局多分ですけど、
うん、
解決策ってないんですよね、
うん、
ないけどそういう問題は自覚した方が、
そうだね、
みんなが分かってた方がいい世の中になるよねっていうことだと思うんですよね、
僕もそう思いますね、うん、自覚するしかない、
うんね、そこからしか始まらない、
ね、うん、そうそうそうそう、要はなんか別に金持ってることは悪いわけでもないし、
うん、だからやっぱ、うん、そうね、だから パク家の描き方が本当にうまいというか、
うん、悪人として何も描いてないから、
そう、
そうなんだよね、そういうところがまた違うリアルがあるんだなとか、
うん、
やっぱね本当にうまい、もうなんかうまいとしか思えないけど、うん、あれだけど、
でさらにこう地下の人たちが出てくるわけですよね、人たちというかね、
はい、
はい、このパク家にはね、
はい、
まあ、豪邸なんですけど、
はい、
ちょっとねからくりがありましてね、
はい、
まあ、核シェルターみたいなのが地下にあるんですよね、
う
ん、でそこに住み着いてる本当の何のそこ社会的なよるべもない人が実は住み着いていたってことが中盤わかる、
そうですね、うん、それがまあいわゆるどんでん返しだと、
うん、まあまあそうね、
一個のね、
うん、
部分だと思うんですけど、うん、まあまあああいう構図になることはちょっとまあポンジュの的に考えるとね、
うんうん、
そうだろうなと思ってたんですけど、
うん、
まあやっぱあれが登場することのなんかやっぱ すごさというか、
うん、
やっぱリスペクトしてるじゃないですか純粋にね、
はい、リスペクトね、
うん、そうそうそう、だからあの途中ねそのソンガンホもずっとねキム家では次の計画何、はいはい、次の計画何って言ってたけど、はいはい、計画っていうのは、まあ、最終的にね、もう無計画でいることが一番なんだよって、うん、
失敗しない計画、
失敗しない計画ってなんだって、うん、それって要は思考停止していくっていうことですからね、
そうね、
うん、
でそれを最終的に仕切った人が、
うんうんうん、
あの地下の人なわけですよ、
うんうんうん、
だけど彼は不幸に感じてないんですよね、
そうですね、
うん、
だから一番いわゆる寄生虫として
そうそうそうそう
のなんか幸せな形になっているみたいな形、うん、行動上はね、行動というかその置き方としてはなっていると、
うん、だからなんかね最近のポンジュの映画にすごいよく出てくるモチーフだなって思うんだけど、うん、飼いならされてる自由な家畜っていうのが、
うん、
とそれを搾取するシステム、
うん、
オクジャとかも結構そうなんだけど、
そうだね、
やっぱりね僕ら物考えのになればなるほど実は幸せに暮らせる可能性もあるんですよね、どんどんどんどん政府がね、
うん、
上にね都合のいいことしてって俺らどんどんどんどん肩身狭くなっていくけど、うん、じゃあその中で与えられた制限された中でね、
うん、
楽しく暮らしていければいいじゃないっていうポジティブなね捉え方できるんですけど、それって最終的にああいう地下の生き方に向かうってことじゃないですか、
うん、
これはもう人間ではないですからね、
そうですね、
うん、ただ生きるために生命をつないでるという存在になるってことは、うん、やっぱり何かそれは生きている意味があるのかなっていう、うん、でその上のパック系の人たちは普通にこう自由に暮らしてはいるんですけど、
うん、
自分たちのこと以外の他者はあまり人間として見れてないっていう側面がちょっとあるんですよね、やっぱこの中間の人たちが一番人間であろうとあがいてるように見えるんですね、僕にはね、
うんうん、
だからなんかどういう生き方が人間にとって幸せなのかみたいなことがすごく考えさせられるっていうか、
これはね、
これは多分ねいろんな本当にただ普通に最低限の生活で暮らせればいいです、
うん、
っていう人もいる、
うん、
いやもっといろいろ自由にお金使ってなんかやりたいことで何でもできるようにしたい、うん、
自分の能力を伸ばしてってね、そうそうそう、うん、だってね、キム家の人たちはそういう人たちですからね、
そうそうそう、
うんうんうん、
って言いながらでも実際は金持ちだけど 空虚な人とかいっぱいいるからね。結局これ、うん、この人たちはお金で人を雇ってるだけですから、実際的なね、うん、
パク家の方ね、
パク家の方、うん、そう、実際的なその人間関係を構築できてるのかって問われたら、うん、ちょっと不安になるかもしれないね。お金でつなぎ止めてるだけなのかもなって、ね、
だって、うんうん、もはや家族間夫婦間でもそんな感じ出してたのね、
う
ん、
そう、奥さんのこ
と愛してますよね、
あれですね、
うーん、
そうそうそう、
うん、みたいなね、
つまりトロフィーワイフだったっていうことですから、
うんうん、そうですね、
うん、ただただ自分のステータスになる、
なるっていう
だろう、うん、見た目の人と一緒にいるだけっていう、う
ん、いやでもね、本当倉さんが言ってたことその通りだと思うんだけど、うん、多分2、300年前って全然そうじゃなかったよね、多分。だからその、うん、
貨幣経済になってからってことですかね、
うん、だからその日本だと江戸時代とかそのちょっと前とか、うん、まあ、ヨーロッパだと貴族が支配した時代とか、
うん、
多分そのね、うん、生きてられればいいっていう人しかいなかったわけでしょ、
うん、そうですね、そうですね、
はいはい、そう、だから逆にここ100年ぐらいが、うん、もう本当にすごく人間としてはすごく進歩してた時代だったと思うんですよ。
なるほど、
うんうん、それがその つかの間のこう灯火みたいな感じで消え去ろうとしているのではないかみたいなのはちょっと思いますね、
うん、そうかそうか、うん、表現とかできてるこの時代が、
うん、
そもそも歴史的に見ると異常な時間帯な時期なんじゃないか
と。そうだから みんな人間としてって言ったけど、その人間としてって、うん、その人間っていうのができたのって実は最近なんじゃねえみたいなのをちょっと、
なるほど、
想像してちょっと恐ろしくなるなみたいな、
うん、それはそうかもしれないね、うん、まあ、でも結局なんかラスコの壁画とかね、
うん、
ああいうのを生み出したくなるわけですよね、多分ね、ほっといても人っていうのは、
うんうん、
そういうとこにね、なんかやっぱ人間的な価値があるんじゃないのってなってくんじゃないのかな。まあそれは豊かさがねつきものであるっていうことなんですけど、多分ね、
うん、
豊かさというのは何かのね、結局犠牲とか摩耗の上に成り立ってる、
はい、
ね、幻のような産物であるということもちょっとこっから垣間見える、
うん
うん
ね、
うん、
そうですね、うん、特にこう豊かさもそうですけど、うん、人間性とかそういうものはこう、差し物の楼閣でしかないのでは
ないかもしれない、そうかもし
ん
ない、
うん、
そうだね、だから逆に人間に戻ろうよみたいなことを言った時は、
うん、
原始的な生活の方かもしれないもんね、
そうそうそうそうだから ね、 そう、ボスザルがこう、うん、他を支配してみたいな、うん、残す本当動物としてはね、正しいというか本能に従ったもの、ね、う
ん、安定するのかみたいな、
うんうんうん、
むずいことをね、うん、だからやっぱり全体を通して資本主義的な構造の限界みたいのをめちゃめちゃ突きつけられてるなっていう気はするんですよね、
うん、
だからどうしようっていうその答えの提示は全くされないし、うん、一緒に考えようとも言ってこないんだけど、うん、これはだからもう見た人がね、どうしたもんかねとなるしかないという、
うんうん
う
ん、
ね、どうですかふむふむな簡単は、
なんか私としては、
うん、
このキム家の人たちは別に何ですか、
うん、
ちゃんとこう勉強を教えたりすることができるってことはそういう能力もあるし、
うんうん、
その長女の子もこうデザインの能力があるし、なんかみんなそれぞれ能力があるのに、なんで生かそうとしないんだろうみたいな、私は最初ずっとそう思って、
うん、
まあ、見た後もそう思ってたんですけど、うん、なんか今みんなの話を聞いたら、うん、あ、そっか、そもそもそういうことする気力というか余裕というかそういうものも奪われてるんだなみたいな、
まあ、それもそうですけど、うん、そのまあ、パクさんちはお金持ちで、うん、本当にお金持ってるってステータスを持ってますけど、うん、キムさんたちも能力はあるけど、うん、そのステータスがないから職に就けないんだっていう部分もあると思うんですよね、うん、
前提のね、
だからそういうふうにどこどこの大学を出たんですっていう、うん、建前さえあれば、
うん、
そこに対して納得できる価値を提供できる能力を持ってるのに、
うん、
っていうところでそのステータスを持ってないことによる格差みたいなのはやっぱり埋めがたいところがあるから、
うん、
やっぱそういうこうね、努力でなかなか得づらいものをこそこう価値として、うん、信頼してしまっているこう、うんうん、
なるほど
ね、資本主義のその悪いところっていうのはあるんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、
日本もまあそうっちゃそうなんだけど、韓国はよりね、
う
ん、
そうか、
一度こう、うん、そう、一度レールから外れちゃうと上に這い上がれないようになってる
ん
ですよね、
うん
うん、なんか確かなんかどっかで見たあれだと、ほらある程度結構給料もらったんだから4人で、
うん、
じゃあ匂いのあれとかだったら引っ越せばいいじゃん、
うん、
みたいなこともあるけど、うん、なんか韓国は結構ややこしそうみたいですね、 引っ越すとか賃貸するのに、最初が結構大変とお金とかか分かんないけど、だからなかなかあの半月か入って出れないっていうこと、で特にソウルがそうなのかな、よく分かんないけど、みたいなのがもうありつつみたいなね。
なるほど。
まあね、日本も敷金礼金とか保証人とか、
そういう
の
が
ありますからね。
でそれがもう日本の日じゃない的な、
うん、1年分みたいな、そういう感じ、
そうそう、引っ越せばみたいな気軽でないっぽい、
なるほど、
感じがあるらしいですね、うんうん、でそういう中で安いとこって言ったら結局ソウルの中でだったら、うん、結局次も半地下か探すかみたいな、うん、とかがあるっぽいですね。
そう、半地下って選んだとこがもうすごいんだよね、うんうん、ソウル内にもカンナムとかね、
うんうん、
あの辺になってくるともうバラックみたいなところもあるんですよ、うんうんうん、うちは地上なんだけど、うんうんうん、
あ、カンナムで、
そう、本当にただ、うん、もう板張り合わせただけみたいな小屋みたいなところにピッカピカのランドセル背負ったね、うん、子供が帰ってくみたいな、なんかそういうの見ていたたまれない気持ちになるみたいな、うん、なんか人の文読んだことあるんだけど、本当にそれが大きなビルとかのもう後ろ覗いたらあるようなね、
うん、
でそこはすごい糞尿の匂い漂っててとか、そういう世界なんですよ、
うん、
まあ日本にもね、やっぱスラム的なところが実はね、うんうん、関東にもあってっていうのはまあね、ルポ川崎とかでもね取り上げられてますけど、うん、まあ万引き家族とかでもね、是枝さんがやった時に、うん、あんまりこう現実味をね帯びてないようにまあ、感じてらっしゃる方も
いるけど
多かったと思うんですけど、すぐ近くの話なんだけどな、うん、だって、うん、
ってことで、まあ、万引き家族はすぐ近くにあるんですよってためにああいう感じでやってるわけだからね、
そうなんですよね、
本来はね、
うん、っていうふうに思いますよね、
うんうん、ちなみに軽い話で、
うん、
あ、俺2回見たんですよ、都合をね、結構前に選考の時に見てて、はい、で、まあ、これ号外になったからもう1回ちょっと前に見て、はい、2回見たらね、あれですよ皆さん、
うん、
ちゃんと最初のパク社長が帰ってくる時からピッカピッカって光ってましたよ。
一
個ずつ順番に光ってましたよ、パク社長のとこだけ。
おかえりなさいって。
おかえりなさいやってました。リスペクト、リスペクトってやってました。
あら
最初から。とかね、いろいろ2回目見ると、小四郎さんもね言ってますけどね、
はい、
2度3度見るといろいろ気づいたり、ね、小四郎さんもパク系の人は下はあまり向かない、う
ん、
見ないとか気づいたと
か、
結構一個一個のね、やっぱ演出とか設計がよりすごいなっていうのが、
そうね、やっぱあれだよね、その、リアリティラインみたいので見たらさ、机の下に隠れてる瞬間とかはなんで気づかないんだよってなるけ けど、その演出自体が
もうやばいよね、
構造を示してるってことだよ ね、うん、下を見ないっていう、
その中でもやるのかって、そっかそっか、あれす、うん、ね、大変ですよ、天才ですよ、
だからそうそう、だからそう、一個一個やっぱりもう一回振り返ってみると、うめえなが積み重なってっちゃうんだよ ね、だからやっぱ、俺は今こんぐらいの疲労感、ずーっと緊張して疲れたな、もういやもう見たくないなぐらいでね、僕はね、もう抑えときたい、
なるほど、
もう一回見直したらもうね、あ、ここもよくできてんの、おいって、
あとあれ、なんか大きいとこだと洪水予告してましたね、
予告、
はい、映画内で
洪水来ますよって、
そう、
天気予報のシーンとかありましたよね、
違うんですよ、
あ、違った、
何ですか、
だからなんか何気ないところで実は洪水ってもう言ってんですよ、
へ
ー、中盤で、
うん、
なんか不老者がおしっこするときに、
うん、はい、
ちょっと強気になった、
うん、
ね、
うん、
キムケが、うん、ちょっと俺言ってみますって、水やって、お父さんがバケツで、娘が、ね、スマホで撮ってて、はい、娘がわー洪水だーって言ってて、
おしっこの洪水だみたいな、
おしっこを隠すあれするために、お父さんがバーってかけた時に、あ、もうここで言ってたとか思って、ね、全然なんか何気ない感じでやってたから、
いや、でもあそこのシーン美しかったですね、
あの映像美しかったですねスローになって
だ、そういうのすごいよね、
うん、
なんか要は汚いシーンであるはずのところとかが美しく見えたりとかね、あと普通にね、高台から水が流れる
とか
来る、これも上下構造が深いっていう、
基本設計をちゃんと全部そういう感じでね、さっきの机の下のとかも、
そうね、
ちゃんとだから本当に分かりやすいけどちゃんと意味合いが取れて、高度なことやってるけど難しくないから伝わりやすいっていうのはすごいなって本当に思うというか、あとなんかやっぱパク家の豪邸もなんかちゃんと考えたみたいね、シネスコに綺麗にはまるような、だからなんかちょっと横長のサイズ感の家になってるとかで、ほんで ちゃんとね外に見えるガラスがそういうスクリーンと同じような感じ、
まあ、そりゃそうだよね、そんぐらい考えるよね、
うんうん、でもなんかあんまり意識しないでちゃんとなってたんだなって思う。だからハマり具合が綺麗になってんだなっていうのとかね、うんうんうん、
マジ家主役感あるからね。
いや家主役感はすごくある、
うんうん、でその半地下のところとそのパク家のところはね、うん、常にこう対比として出されるし、うんうん、うまいね、
うまいね、
うん、これ俺聞いたのかな、あの某 TBS のねラジオのね、
はいはいはい、
どなたかのメール
は、はいはい、
このパク家の家がファムファタールであるって言ってて、
あ、はいはいはい、
それ面白いなと思ったんだよね、
あの家がみんなを狂わすと、
そうそうそう、そうだなって、
うん
うん、だってこの人たちは自覚ないんだもん、
うんうんうん、
基本的には、
うん、
まあ、だからやっぱこのなんかさ作った人の名前めっちゃ出すやん、
はいはいはい、建築家の
建築家のってことはなんか意図を持って何度も言わせてるなって感じあるよね、うん、隠しの部屋があるよだけじゃなく魔力を何か持っている人工物であるよっていう感じ、
うん
うんうん、まあそれこそこう金とか富とかなんじゃないですかね、
うん、金とか富、
うんうん、
ステータス的な
そう的なものをやっぱ象徴してるんじゃないですか、
ね、まあ、
まあ、それはそう、
うん
うんうん、そうだね、
あの家そのものがっていうよりかは、
うん、
そういう箔がつくものとか、
ああまあでもほらもう最初から近い人が住み着いてるのもあるから、うんうんうん、なんか狂わせる要素はなんかねパク家もだからやっぱり住んだ時から何かもう規制されてるんだなっていう、うん、
確かに住みたいけどなんか住みたくねえなみたいなな
んか不思議なね
そうね、
うん
うん、そのシネスコに合うみたいな形にしてるからこそなんか歪みみたいなのがこう建物としては生まれてるのかもしれないですね、
一、うん、日だけ住むなら泊まるならみたいな、
いやテンションテンション
一日だけハメ外そうと思ってキムケはあんな感じになってるわけですから、
ね、あでもあれもまたうまいよね、結局あの豪邸行ってもあの半地下で食べたり飲んだりしてる感じとか食べ物と一緒だというのがね、
もっと広く使えばいいのにって思っちゃいますよね、
うん、
ね、ほんでもっとだって高級食材とかもお母さん毎日やってんだよみたいなそれで作ればいいのにみたいな、
そういうところも全然こうやったぜみたいな気持ちにならないでハラハラさせられっぱなしなところがこ
う、そうそうそうそう、なんでこんなことしてんだよおいおいおい
おいって、ね、
帰ってくるかもしれないけどちょっと考えろよみたいな、ね、あのね元家政婦のね、うん、キャラがね
やばい、
ちょっとできすぎてるよね、
うん、
キャラ立ちまくりなんだよね、
あの人だからやっぱり最初はちゃんとねあの下感感じでね、うん、あいい家政婦さんだなって感じだけど、やっぱあのねその雨の中でね、うん、インターホンで出た、うん、あの映像やばいよね、
あの顔があ
の、
はい、なんか怖い
すごいよね、だからこれで役者すごいのは当たり前だけどさ、うん、役者ってそうなんだけどさ、うん、全キャラクターがさそういうさ、うん、ちょ小汚いバージョンと小綺麗バージョンみたいな、はいはいはい、ね、
う
ん、
そうそうそう、
でそれだけでなんかさ本当に あのもう育ちが違うんだろうな感まで出してきたりするじゃん、
そうそうそうそう、そうだキムケもね、
そう
入り込んでね、
うん、
お母さんなんかね、
うん、
なんか化粧もピッて、うん、あれええみたいな、
そうだよ、じゃあねあのと妹もさ、うん、スッて決めてきたじゃん、
ね、
うんうん、
からですかみたいな
、うん、
だから役者ってすげえんだな、
うん、
本当になんか最下層民のようにも、
うん、
上流階級の人にも、
うん、
どっちにも見えるっていう感じだから、やっぱ人間の属性じゃないよねそういう生き方みたいのは、なんか、
うん、
環境なんだろうな、
でもやっぱ環境っていうのは強いなっていうのはあるし、うん、まあ、そういうのを分かりやすく言ってるのがお母さんがね、いやだからいいないい人たちだとつって、
うん、
あのパク家の人はいやだからさ私だってさみたいなね、うん、お金持ってさみんなに優しくしてもらったらさいい人なりますけどね、うん、みたいな ね、
ましたね、
でそれ本質なんだよ ね、
うん、あれはびっくりするよね、あんまり今まで描いてないかなと思って、
うん、あそっかそっかってことだ ね、
ね、
同じ条件だったら同じように振る舞えるかどうか振る舞えそうだねこの人ね、うんうん、っていう大体がそうだよね、もう身の回りにいるいろんな人たち、
うん、
これからすれ違うであろういろんな人たちもバックボーンねあるわけですから、
うん、
って考えたくなるよね、
そうです
ね、いやまあ、うん、それは本当に、
うん、そうだから僕すごいぎょっとしたっていうかびっくりしたっていうか、うん、まあ、まあそうだよなと思ったのがそのラストのお父さんの手紙の中で、
はいはい、
そのパク社長、うん、なんで俺は殺しちゃったんだみたいなこと言うじゃないですか、
うんうんうん、
こんなん初めて見たと思って、あの、いやだってね、あの前段階でその観客としても、うん、こいつだこれだったら殺しちゃうなって思わせといて、うんうん、あの本人には後悔させるって、うん、なんかすごいこうこっちの感情の持ってき場をこうなくしてきたなみたいな感じで、すごいこう感じの怖いと思って、
そっか、うん、ないのかあんまそういうのって、
まあ、あると思うけど、なんかああいう感じのはなんかあんまり見ないなっていう気がするかな。うん、うん、
しかもなんか希望なのか何なのか分かんないオチだしね。
うん、ほんとね、呪われたと思った。
でも俺なんか泣いちゃいましたよ。
僕も泣きましたね。
よく分からない涙が、あの、まあ、あれ、まあ、結局手紙を書いてるわけだけど、うんうん、の要はだからなんだ、息子のね、うん、まあ息子のビジョンだったんだけども、うん、計画ね、うん、もうなんか泣いちゃいましたね。なんかよくわかんないんだけど、
う
ん、
そうだから、うん、計画が一瞬実現したのかなって思ったところで、うん、っていう計画を出したんですけどねみたいな、うん、あーっていうね、あのこれはこの人はこの能力を抱えて一生生きていくんだなと思って、そう、ね、でも
逆に言ったら、なんか物語を自分で、うん、作り出してるみたいな感じがあって、
はいはい、物語論ですね、うん、
あでも逆にそれをもう背負ってね、呪いにもなるけれども、うん、多分きっとそれがあるから生きていけるようになるんだなとか思って。
そうですよ、だから、
うん、だからまあ要はこうくっついてんだけどね、うん、距離で、
う
ん、
そうね、だから死なない理由だね、うんうん、生きる希望というよりは、うん、死なない理由って感じかな、
うんうん、なんだこりゃっていう、うん、
そう、裏が僕にはちょっと裏が強すぎる感じがして、
まあまあ ね、でも結局そうね、うん、結局そういうものだったっていうものを今まで見せられてきたしっていう、
う
ん、帰れないとかなんとかっていうのはね、うん、
まあだけど俺は父親が言ってた、うん、無計画こそ、ね、最大の計画であるという、うん、まあ真理というかね、うん、それには賛同しないことを選んだっていうことが俺は大きいなっていう、うんうんうん、自分は計画を立てる方を選んだっていう、うん、叶う叶わない関係なくね、うん、それは俺の思う人間的な方の答えだなって、そう、ね、
うん、まあ、だからやっぱり自分の人生を一歩踏み出すってことだからね、それってっていう、うん、いいか悪いかは分からないけどっていう、う
ん、だから本当に可能性どんどんなくしてって結局地下で生きるような人間と同じになったら、
そうね、
それはどうなの、うんうん、っていうところへの回答ってやっぱああいう風に生きていくしかないと思うんですよね、うん、ほんとね、あの伝えてくることのメッセージがちょっと重層的すぎてね疲れるんですよね
、まあ、でもそこがポンジノだなっていう、
ポンジノなんです
よ、そこがやっぱもうポンジノ優勝だなって思っちゃう、
ポンジノなんですよね、うん、そう、優勝感は半端ないよね、うん、あの本当にいろんな表現が詰まりきってるからね、まあ、さらーっとね表面なぞってわーハラハラして楽しかったっていうのもできる、
うん、そう
作りになってるっていうのが今回のポンジュのすごいとこ、
うん
うん
う
ん、
そうですね、でもそういう人もなんかちょっとなんか思わせるんじゃん、
うん、何かはね、うん、なんか引っかかったんだけど何かわかんないっていうのは残りそうかな、うんうん、何かは多分きっと説明できないだろうけどね、
できないけどね、うん、だからまあまあ、うん、いろんなところで引っかかる服はね、やっぱ匂いのことも、うん、誰もが思ったりすることだし、例えば、まあ、人によっては自分だって能力あると思って頑張ってるけどうまくいかないとかもいっぱいあるだろうし、とかの中でどう見ていくかとかはあるしね、うん、難しいね、うん、で例えば勤務経営がやってることは、まあ、基本的には、まあ、嘘とかあのあれしてるし、まあ、最終的には殺人ですから犯罪とかなるけど、うん、ああいうこととかも悪いことだけど本当に悪いのかなとかは思ったりするっていう、だから逆に言ったら、うん、あのああいう状態にねしてしまってる人たちもいるしって、あの勤務権の人たちみたいな、うん、それって例えば世の中の、仕組みがこういうものだからとか、とかあと例えば世の中の決まりとか法律がこういうことだからこうなるんだとかあるけれども、うん、それをいやなんか逸脱したら犯罪とかなるかもしれないけど、うん、でもさそれってさ誰かが都合よく作ってるんだとしたらさ、それってさ、うん、犯罪者って作りたい言わしたいだけでさ安心したいだけじゃねとかも思うからね、
もちろんそうですよ、
それに対してそれを突破してくるって別に同じようなベクトルでじゃないけど、うん、で押し返してるだけかもしれないしとか、
うんうん、俺は本当にそう思いますね、うんうんうん、 うん、あの本当にあの権力を握ってる側に都合がいいようにルールを作ってる、うん、それはまあ当たり前なので ね、
うん、ねそれってずるいじゃんねっていうところもあるから ね、
う
ん、
そうですね。
だからやっぱ憲法ってね、うん、あの日本にありますけど、うん、まあ、6本の中のね、うん、まあ、1個にあれだけ特殊なのは憲法っていうのは権力者を縛るため の、うんうんうん、あの法なんですよ、うんうん、だからそこを変える変えないの議論は、うん、結構みんな真剣に取り合った方がいいよっていうのは、うん、あそこだけなんでね、うんうん、それ以外はあの庶民に対する法律なので、うんうん、その他の5法は、
うんうんうんうん、
だからあのそういうルール作りは、やっぱり上の人がね、
うん、
してくるゲームの中で僕ら生きてるっていうような感覚ですので、
そうだね、うん、でなおさら今日本のいろんなことを見ると、
うん、
もうそんなことばっかで、あっちはあっちはだってなんかズルしても別に、うん、あずなんかいやあのこっちがちょっとズルズルじゃないんですけどっていうので、うん、押し通そうとしてるとかばっかだから、うん、
でも下の人がズルしたら、
ね、うん、はいはい、罰
金、罰金、罰金
とかね、逮捕とかね、罰則って、
うん、そういうだからまるでね、あの公平なルールの上でゲームをやってるように見えて、実は全然、
うん、
あのゲームメーカーとあのコマッドで戦ってるっていうような感じにはなってるよね、
うんうん、
だからやっぱりあの構造自体に欠陥がもうあるよねっていうのはすごく見えてくるよね、
うん、だからそこを逆についていくっていうのはまあなんかそういうことやっぱみんなね、うん、特に今の日本なんか抱えながらとか思いながら生きてるから、
うんう
ん、なんかああいうものに対しても痛快さを感じたりとかできるような娯楽性もあったりするかもしれない、
ね、うん、だからなんか ジョーカーとかの多分こうなんかねもう盛り上がったりするの、うん、まあ多分そういうところなのかね、
うんうんうん、
僕はあのジョーカーなのかどうなのかとかそういうところでねちょっとノイズがあったからあれだけど、まあまあ貧困でどうしようもないんだったら犯罪で立ち向かえよっていう
そういう話じゃなかったからな、
まあ、そういう話じゃないんだけど、まあただね単純に悪じゃないねっていう、うん、でこういうことが例えばパラサイトみたいな事件が起きちゃったとしたらこれって誰の責任っていうね、
そう
ね、やった当事者なの、追い詰めた何かなのみたいな、俺は結構その追い詰めた何かなのがこれでも描かれてはいないんだけどでもちょっと見えるようになってないっていう作りになってるのが、
うん、
多分今のトレンドなんだろうなっていうね、
うん、
こういろんなところでのいろんな国でねなんとか版トランプみたいなのが生まれたりとかしてるわけじゃないですか、
はい、
だからまあトランプはそういう意味では、
うん、
すごくこうみんなの不満をね、
そうね、
分かりやすく
そうね、
してくれた役割みたいなのは
そうだから、
実はある
支持者は、うんね、リスペクトの人たちがついていくっていう感じではあるからね、
うんうん、まあね、うん、ブラックホールですよね、
そうね
ブラックホール
ブラックホール何かを強烈に吸い取るみたいな、
うんうん、
まあ興味しかないかもしれない
そうですね、
うん、
まあよくできた映画ですよ、
そうですね、うん、
ただパラサイト見た人はねぜひね、まあ、殺人追憶とか、
あ、はいはいはい、
まあ母なる証明とか、うん、その吠えるような噛まないとかね、そのあたりをポンチュの他の作品あるんだって言ってね、うん、見るっていうのが一個手なんじゃないかなと、
う
ん、
あ、そうですよ、
うん
うん、あのここでスノーピアーサーとか行くとね
あれ
おやポンジュのとはみたいな感じになりそうだから、う
ん、私ポンジュの最初がスノーピアーサーだったからもう、
あ、
もうダメだってなりました、
まあ、スノーピアサーをもっとこういい感じにしたらがパラサイト、
そうね、あれも完全に構造は一緒だからね、
まあそうね、描いてる、う
ん、列車だから一個飲み込みづらいものを、
うん、
あのメタファーとしてこうなんか捉えなきゃいけないところがね、うん、大きいからね、スノーピアサー、うん、こ何これ永遠に動き続けるって電車の中で暮らしてなどういうってさそこでもう行けない人はいるかもしれないしね、
うん
う
ん、
そ, うですね、
でその次に母なる証明を見て、
うん、
お
う、まあ落差半端ないもんね、
おう、
これもちょっとよくわかんない、
あ、確かにね、あなたそう言ってましたね、
そう、だからそういう順番で見たから確かにパラサイトは一番わかりやすい、
なるほど、
なって確かに思いました、
うん、サンタさんはやっぱグエムル行った方がいいんじゃないですか、
そうなんですか、
あ、
そんな経緯があったからもうそれは手を出さないことに、
ね、最後はね家族で団結して、
はい、
解決もしていくし、
そうなんですか、
うん、まあそうなんだね、怪獣もんなのに家族もんなんだよね、
うん、
じゃあ、
ね、
そのうち、
はい、
まあ気が向いたらね、
うん、
パトレイバー向いてください、
パトレイバーそれも
パトレイバー別にポンジュの作品
じゃないですよね
関連作
関連作
グエムル関連作、
ね、グエムルはアクション性もある
しね、
あ、それはいいですね、
ね、 ペルナが戦うし、
うん、
そうだね、序盤の方結構ペルナ出てましたね、ポンジョン作、
デビュー作主演ですからね、うん、主演ね、主演なのかあれは、
まあ、一応は
、うん、ということでね、まあ本当にやっぱ時代がようやくポンジノに追いついたというね、
はい、
感じですかね、うん、はい、何俺がまるで前から知ってたけどねポンジノの凄さみたいな感じのねマウントを取ろうとしてるように聞こえるかもしれないですけど、ね、
いやみんな知ってたよみたいな、
うん、そうなんですよ、みんな知ってたと思うんですけどね、はい、単純に本当に好きだったのでね、
うん、はい、さまつなところ行
って、はい、はい、
あの序盤のあの階段を屋敷の階段を登っていくところは、
うん、
なんか全然関係ないですけど、あのパクチャヌクの復讐者に哀れみをちょっと思い出しましたね、
見てないんだよ
序盤、
お
ああいう印象的に階段を登るシーンがあったんで、ちょっとだけ思い出しちゃったってだけです、
ガーンと開いてから
妹が階段を登っていくところ、
あ妹来てから、
そう妹が来てから、うん、なんかすごくちょっと似てたなと、
あとねなんかね地下、
うん、
地下のシーンとかね、あの黒沢清が撮った
ちょっと待って、それはちょっとそれはちょっとあれから
あれ、まあ、あ
れ
ね、
それはちょっとそれ
もしも黒沢清が
監督と同じようなこと
してたら、日本の
いやじゃあ日本のね、
日本のねある、
そう黒沢清がもしも撮ったらパラサイト、
はい、
なんかね全然違う場所であのセット作ってロケしたみたいなねニュアンスのねガラッと変わる、
うん、
建物の全体像とかあんま見えない感じになるのじゃないかなみたいなね、
まあ、あれもパラサイトの話でしたからね、
パラサイトの話で
したね、おいおいおいおいおい
あれ、
お
う、うん、まあねとかね、
はいはい、
あとこうなんかねパク家からキム家こう移動するところとかもね
あれなんかさ、うん、ゲームみたいだったね、こうカタカタカタカタカタカタカタ上からね、うん、階段降りてってみ
たいな、
ね、
あれも黒沢清がやったらなんかあの背景合成みたいなこう
謎の車の運転手でにな
んか逃げる人みたいな、なんかね楽しい、
それさあの、うん、パラサイト限らず何でもさ
なんかね、うん、いやでもなんかね同じ匂いさせそうで違うそうでみたいな感じのでちょっと今パンとね、是枝さんじゃないだろうなっていうね、是枝、うん、さん、まあまあまあ、パラサイト撮んないだろうな
って、うん、まあまあ、
あでも確かにあそこのシーンはあれ黒沢清のあれ始まったぞみたいな
うん、うん、
まあやっぱ思い出しましたね、
うん、なんかパラサイト見てからパラサイトの予告編を見る機会があって、
うん、
なんか見た後で予告編見るとものすごい巧妙なんだなって思いました。
うどういう編が
なんか、まあ、私がパラサイトそもそも興味なかったから全然真面目にストーリーとか調べてなかったっていうのもあるんですけど、男の子がお辞儀するシーン予告編にあるじゃないですか、とパク家にこう長女が家庭教師行くようになったらなんか、うん、こう男の子がすごい礼儀正しく、
あ
なんかちょっとあなたのお母さんと話するからあっち行ってみたいな感じになった時にこうお辞儀をしてから去っていくみたいなシーンが予告編にもあったんですね。でも本当にそこ
妹にお辞儀して
る、あそうそうそうそう、
なるほど、ね、
でそこだけ切り取られたシーンが予告編に入ってて、
うん、
で私はその妹後ろ姿でしかも逆光でシルエットみたいにしかなかったから、
うん、
だからそのお辞儀されてる人は本編だとまあ妹なんですけど、私から見たらそのお金持ちの家の家族の誰かにお辞儀してるシーンなのかと思ってで思い込んでたから、パラサイトっていう映画は家庭教師で行ったお金持ちの家が実はやばい家だったっていう話だったのってずっと思ってたから、まあサブタイトル見たらわかるんですけど、なんか意外でした。
まあやばい家ではあったんだけど、
やばい家だった
そう、うん、ちょっと思った話と違って、ああ予告編はでも、あ、まあ、それ以外でもなんとなくこう、
うん
うん、切り取られ方とか画面の出てくる順番とか見るとすごい、うん、あ巧妙に作られてるなって。
あんま覚えてないけど予告の感じだと、うん、なんかこう順番に紹介していくってよりは、うん、キム家の兄弟それぞれがたまたまあの家庭教師行ったらたまたま同じ家だったみたいな雰囲気が若干あったりとかしたから、ね、あ本当ですか、なんとなく、
うんうん、
あの、うん、妹もこの家に来て、うんうん、あのなんか、
うん、
みたいなあったりとかしたかな、
うん、でもなんかそのポスターとか、うん、そのなんかポスターでこう庭にみんながいて、うん、その目線が入ってるみたいなと、うん、でこう寄生虫パラサイトみたいなタイトルだとなんかすげえホラー映画なのかなって
それもある
う
ん、そう、そのイメージもあったから、
う
ん、
そうだね、
そう家でやばいことが起きるのかみたいな、あ、まあ、やばいことが起きるんですけど、うん、それを起こすのがパク家の方だと思ってたみたいな、うん、そんな感じでした。
確かにね、なんかジョシュ・ハートネットとか出てる方のパラサイトを想像しちゃうかもしれないもんね。なんか規制されてふるって襲ってくるとかそういうやつなんだ
よね。あ、まあ、そういうのを端的に言うと想像してました。
本当に誰が見てもだいたい9割ぐらいのイメージは共有できる、あんまりこうその認識の層がないというか、っていうのは本当にうまさがすごいなと思いますね。
大体、あのシーンって何だったのってなりがちだもんね。
そう、
確かに、
だからちょっと そこがこう解釈の余地が奪われているのではないかみたいなことを若干思わなくはないんですけど、
でもこんだけ語り
うますぎるから、いいかと思って、
ね、そう、まあでも別のところで解釈じゃないところで、
まあ確かに
いろいろ考えたりいろいろ会話はできるものだ
から、確かにその映画を超えてって意味だとそれで全然いいし、やっぱそれがそこの映画のすごいところなのかなっていう思わなくもないですね。
そうね、なんかちょっとさ、あのアスのもさ、はいはいはい、ちょっと近いとこあると思うんだけどさ、
そうだね、まさにモチーフ的にも近いところがあるという、
アスはやっぱなんか乗っ取ろうって話だったもんね、だからなんかこう乗っ取られないようにね対峙することにこう正当性があったけど、これはどっち側の人も完全なる肩入れみたいなのがしづらいよ ね、
いやだから本当にアスのどんどん同じようなことでどんどん先のことをやってるから、なんかますますアスが
かすむよね、
ちょっと陳腐化していくというか、なんかね、
謎のシンクロ設定とか、
そう
あー入れなきゃなとかね、 あの入れ替わりがどうとかね、
だからやっぱり逆に言うとそういうようなこととかが巧妙にっていうか、もうナチュラルに削ってずらしていって作ってるんだなって感じはね、だから、あのとてもあの分かりやすいというかかっこつき映画だったと思うんだけど、でもやってることは今まで思っていたそういうものに対して起こりそうな分かりやすそうなものを全部排除してやってるのにこんなに作れるのかという、やっぱ同じようなことだとやっぱアスリ的なことになりそうだもん ね、最終的には格闘とか戦いとかなったりとか、まあ、そこがやっぱアメリカだなって感じ
で、
そうでやっぱりそういうところじゃ、例えば同じようなあの今の世の中を描くとしても、でも結局そういうところじゃないじゃんっていうものをちゃんと描けるんだなっていう、
やっぱりどっちかが善でどっちかが悪でって対立構造をまず作っちゃうところからサスペンスを生むっていうね、これは全くそれに頼ってないから、そういう意味でもすごい上手いんですよね。
すごい先行ってるなとは、やっぱそういうのもあるからやっぱり評価も国を超えていくんだろうなとは、
だから単純にまあ、アカデミー賞とかのねノミネーションとかでもそうだけど、どうやって作ったのってなりそうな、そういう凄さがある。どうやって思いついて、どうやって脚本に起こ、どうなってんのっていう、なんでこんな複合的なもの作れちゃうんですか、みたいな、でこのサイズでみたいな、
しかも難しくないからね。
そうね、だからこそこれはリメイクしようってことにはならなかったんじゃないのかね。
あ、
外国映画賞ってことにしといて、その枠でやっといて、後でほらリメイクすればねみたいな。これすんの？
ドラマ化します。
ドラマ化します？
アメリカで。
それもなかなかそう。
でまだちょっとどういう方向のドラマ化するか決まってない。なんか
スピンオフ的な感じって聞いたんで。
一応はするのかな。
日本はだからリメイク的なドラマ化ではないと思いますけど。
けど、だからそのまだそのこの延長の人たちでやるのか、また違うことでやるのか。とかはって分かってまだ決まってないとか言ってたかな、
まあ、違う方でちょっとやってほしいけどね、
この家を舞台にするんですか。
あ、まあ確かにな
んか何を中心に、
アメリカの人が入ったんだっけ。
いや、ドイツ、
ドイツ、ドイツか、
まあ、だから、ね、前後の話とかなのかな。
でもそうするとやっぱり家のなんか話になっちゃう、なんかね、本当にあのかやこはこの家にとか言ってそういう感じのタイプのね話になっちゃうから、でもこれはこのまんまの単体の作品でみんなで共有できる強烈な作品ですねっていう評価になってるんじゃないのかなって、ね、
それはあると思うね、
まあポンジュノはすごいよ、なんかどんどんどんどんいろんな人が後に続いてほしいですね。以上、トイラジ号外パラサイト半地下の家族ネタバレ感想大会でした。本編はですね、 毎週水曜日の
17時ということになってるんですけれども、
夕方5時、
はい、
夕方5時、
だいたい0時、日が変わって水曜日になった瞬間からほぼ配信されておりますので、
は
い、
アップはされてる、
はい、アップはされてると。僕らが宣伝しだすのは5時だよと、
はい、
うん、まあ、基本5時、5時にはというと、
5時までには、
5時までには、うん、はい、なのでまあ水曜日の、ね、はい、通勤途中など聞いて、はい、あの水曜日に見に行くね映画を決めていただければと思いますので ね、
なるほど、映画サービスでやられているのは水曜日は多いので、
ドイラジでね検索していただきますと、まあ、ポッドキャストの方ではね過去の番組も配信しておりますし、 YouTube の方もね全部、
うん、
第1回からね全部あの音声もね聞けるようになってますんで、うん、
でブログにね、はい、目次ページで今までのやつが一覧でまとまってますんで、ね、
はい、一覧でまとまってます、
はい、あのひらがなで、ドイラジとグーグルで検索していただくと、はい、一番上にあのツイッターのアカウントで、2番目にブログが表示されますので、うん、そこから過去回全部聞いていただくことができます、
はい、はい、ということでね、
よかったら、
よかったらぜひ
他のことも他の作品もいろいろ
やってるんで、映画好きの方はぜひねチャンネル登録
ぜひ、明日の回とかね聞いていただければね、はい、はい、
よろしくお願いします。ということで、ドイラジのこたつと、
おまけと、
タンタンと、
河原でした。
またね。